このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠一です。5月ですよ。
5月後半になってきました。
後半ですよ。
暑いね、今日ね。明日めっちゃ寒かったでしょ
う。もう暑かったり寒かったり大変ですよ。
今日はね、どこだったかな、仙台の方雪が降ってたとかね。
え、そうなんですか。
そうなんですって、天気予報で言ってましたよ。本当にとか、マイナス2度のところがあったとかね。なんか30
度超えた日が先週ぐらいありましたでしょ。
昨日も暑かったでしょ。
で、今度急に冷気が入ってきて、なんか豪雨がありましたよね、関東の方は。
集中豪雨、ね、ゲリラ豪雨ってやつ。天気がややこしいのでありますが。
ね、なんか沖縄も梅雨入りしたそうですよ、奄美も。
あ、そうなんですね。
梅雨って宣言難しいんで知ってます？なんか今日から梅雨入りってはっきり言えないから梅雨入りした模様ですっていうんですね。で、後でデータをちゃんと分析して、ああ何月何日が梅雨入りでしたっていうことになってるらしいです。
だったら後でまた修正が入るかもしれないけれど、多分はい、たんじゃないかなということ
らしいですね。
そうですよ、
もうちょっと調べましたらね、ちなみに平年で言うと九州の北部は5月の30日ぐらい、
来週ですね。
近畿とか関東は6月の6日7日あたり、仙台あたりは6月の15日あたりらしいです。まあ、1、2週間ずれることは結構あるみたいですけど。
ああ、そうか。じゃあ私たちは6月の梅雨ど真ん中に女子会旅行に行くわけだ。
なるほど。でも、梅雨入りした後晴れるっていうのもよくあることですしね。
そうそうそう。わかんないですかね、この辺の天気はね。はい。こんな感じの、今日この頃です。が、今週のゲストは、先週のダイジェスト版に引き続き、あの会を、
サントの会ですね。
あのサントの会の、代表をしているあの人に来ていただきますよ。
あの人に、はい。はい。そんなにもったいぶるほどではない。怒られる。すみません。
はい。はい、そんな感
じ。親しいので、つい。
はい、はい。それでは、今日のゲストは、サントの会、イエーイ！
イエーイ！こんにちは。
いえ、という感じで、サントの会の、浜田代表に来ていただきましたよ。こんにちは。
どうも、こんにちは。
こんにちは。
待ち焦がれてました。
はい、あ、本当ですか？なかなかね、本当に。
いつお声がかかるのかなと思って、ね。
本当ですかね。前もね、忙しい言って断られたんだけどね。その日に言うなみたいなね。
そうそう。
はい。浜田さんといえばね、浜田庄司さんですけど、普段何されてるんですか？
普段は、某証券会社で仕事をしてます。
はいはい。その方が一体サントの会というのは何？サントの会。
ちょうど2010年だったと思うんだけど、視覚障害者の当事者と、視覚障害の施設の関係の方と、食事会というよりも飲み会かな、が、北新地の近くの某居酒屋で、集まりがあって、で、そこで言われたのが、一つの県よりも、まあ、そこに府だとかそういったところで2つ3つの県が集って1つの力を2つの力3つの力として、社会を良い方向にその力で変えられたらいいねっていう話になって。
飲み屋さんでそんな固い話をしたんですか？
そうなんですよ。
関西ね、結構ね、団体が、大きい団体が結構いっぱいあって、それぞれすっごくやってるんだけど、もうちょっとそれならそれで一緒にやったらもっと大きい力になるよね、つう話ですかね。
そうそうそう。
うん、うん。
で、お前は暇やろと。だからお前が温度を取れっていう、某先輩に言われて。
はいはい、指令を受け。はい。
で、そっから半年ぐらいかけて、うん、人集めして、2011年の5月に第1回交流会を開催して今になります。
先週もね、交流会の様子をちらっとね、一部の様子を聞いていただいたんです。この後第2部のね、賑やかな様子を聞いてもらうんですけどまあ賑やかですよね。
まあうるさいですね、う
ん、いつもね、一部二部と分けてやってるんですよね、これね。
そうですね、大体そうです、
うん、お昼時にね、
いろんな方がね、参加されるんですけどね、いつも浜田さんが声をいろんな方におかけされて。
いえいえ、そんなことないですよ、皆さんのお力で。
どんな方が参加されるんでしたっけ。
そうですね、もちろんその視覚障害者の会なんで当事者と、
はい、
そこに、視覚障害者の施設の関係の方、
はいはい、ライトハウスとかね、教師教とかね、
うん、眼科の先生、
はい、
知能訓練士、
はい、
それから
関わってる方ですよね。
山口さんがお勤めされてるシステムギアビジョン、そういうあの資格に関わる企業の方々、
う
ん、まあ、
そうですね、資格機器に関係ね、
まあ、いっぱいね。で、あとは
そうそう、いろいろなね、
まあ、珍しいところでは弁護士さん、
うん、ああそうですね、
大学の教授、
うん、うんうん、またね、あのいろんなアプリとか開発されてて、前こちらにもゲストに出ていただいた岩村先生とかね、
うん、そうですね、この前来られてましたね。
そうですね。
他と違うのはやっぱあの国会議員だとか県議会議員とか市議会議員の人が多数参加してくれるっていうところでしょうかね。
結構多いですね、議員率ね、
うん、多いですね、
うん、
そんな方々が集まってる。で、老いも若きも、はい、非常にあのフラットな関係でしがらみのない形で皆さんが集ってます。
若きはめちゃめちゃ若いですよね。
若い、今回26歳の方がお二人いました。
あ、その前は5歳がいらっしゃったんですかね。
そうですね、
そうでしたね、うん、5歳
ね、
まあ、お一人だけですけどね。5
歳ちゃんね、はい、そうですね、そんな年の方からね、もう家族連れでね、参加される方から若い方、ね、歩行訓練士の方とかね、いろんな方が出て、じゃあ何をしてるんか言ったら、別にそこで何かをしようとか何かをなんかっていう感じじゃなくってですよね、これはね。
そう、自然体でこんなことをしてほしい、あんなことをしてほしいって言った時に、まあ、それなりの、うん、能力を発揮できる方が動いてくださってるっていう状態ですね、
うん、そうですよね。なんか顔の見える関係を作って、
どうぞ、
うん、
ですよね。
大きな目的は、
うん、
天から線、そして面へつながりを持って、そのつながりから巨大な力を生み出してっていうコンセプトがあります、うん、この会には。
ええ、そうですね、そこの段々の中で今日はテーマを決めて、これを私たちがみんなでやりましょうっていうよりも、それぞれ皆さんね、団体での中で活躍されてる方も多いので、それぞれに出てきた課題を、あ、一緒にやれる人をその中で見つけてっていう感じでしょうか。
そうです、おっしゃる通りです。
うん、うん、で、なんかあの、ね、浜田さん、なんか実績をこの間挙げられたんですって。
ああ、いや、もう私の実績っていうよりも、各市の議員さんのね、お力をお借りして、
うんうん、
来年の3月に、スルッと関西が発行している障害者 IC カード、
うん、
これがの JR が使えないということで、多くの視覚障害者当事者から不便だと、
うん、
そのような、声が私のところに結構届いてたんで。
スルッと関西でね、うん、私鉄は全部使えるんだけど、
ね、
JR だけが使えなかったってね、うん、これね。
使えたね。
そうそうそうそう。
モノレールも使えます、
うん。そうそう、バスもね、電車もみんな使えるんだけど、関西の中ドカーンと通ってる JR で使えなかったというやつが。
そうなんですよ。なんと。で、はい、我々当事者がいくら働きかけてもなかなか動かなかったんで、
うん、
もう最終的には、まあ国会議員の人に、働いてもらおうと思って声かけたら、
うん、
国会でそのことが取り上げられて、
はい、聞きました聞きました、あの国会の答弁聞きましたよ。
そうなんですよ。で、うん、来年の3月を予定して JR も利用できるようになるっていうふうに今聞いてます。
いつ頃でしたっけね、これ、あのプレスリリース、新聞に出てましたよね、なりますよ的なの、
まだね1ヶ月もならないと思いますね。
わりかしね、
新しいですね、まだ最近だと思いますよ。まあこれもあれも、まあこのスロット関西の最初もあの大阪の市議の方がね、働きかけてくださって、7年前か8年前ぐらいにあの出来上がったのがこのスロット関西の障害者 IC カードだったんですね。そこからの引き続きだったんで、多分私のところにいろんな相談があったのかなと思いますね。
で、あの市会議員さんね、結構あの展示つけるのにも、展示ブロックですね、展示ブロック引くのにも努力してくださったりして。
議員さん、あの別名があっての展示の大阪市議の〇〇さんと言われてるようになりました。
そうですか。
あっちこっちに展示を。
ご本人が言ってるんじゃないですか。
いやいや、もうあっちこっちにね、展示を引いてもらってるんですよ、その方の力で。はい。それはもうあの、あそこのね、肥後橋にあるライトハウスの前のエスコートゾーンもそうだし、
そうですね。
運動筋から展示ブロックもそのおかげでね、施設されたのが現状ですね。
ね、でっこぼこのね、ライトハウスに来る人はあんなにあの多いのに展示ブロックがボコボコやったというね、本当によく皆さん通る方についてへんかったというね。
そうそう、反対側の外面についてましたもんね。
本当にすり減ったのがね、
そうそう、
綺麗にしてくださって、
まあね、三都の会としての活動ではないですけどね。
ということはないけど、ね、まあ、そこでつながりがなんかあって、まあ、あんだけね飲んで喋ってたりしたら仲良くもなりますよね。
ねえ、いや、ほんまみんな元気だと思いますわ。
はい、ねえ、ほんまにもう、ね、
多分ね、お酒を飲みに来てる人もいるんじゃないですか。
はい。
ああ、そうかな。もう大体ね、私たちあの視覚障害者のね、催しの場合は皆さんきちんと席を決めて。あのね、困らないようにするんだよね、本当に。
そうそうそう、
どんなに大変かね、敵決めね、
そんな、ね、でちゃんと取り分けする人も間に挟むようにしてね、
そうそうそう、挟んでやるんだけども、 その時そこに座ってるのなんかね、もう本当に
僕ね、いつも各テーブル本当にようこそっていうことで回るんですけど、テーブルに誰も座ってないっていうね。
そうそうそう、ここのみんな回ってるんで誰もおらへんけど、
もうほんま恐ろしい回だなっていうね、つくづく思いますね。
本当ね、もう本当に席いんのかなっていうぐらいね、立食パーティーかっていうぐらいね、視覚障害者の、申し物としてはまあ珍しい。
珍しいですね。視覚障害者が自発的にあの動き回るってね。
そうね。
でも今回もあの63名参加のうち30名が視覚障害者で、33名はなんと請願者なんですよ。
ここもそうそう、たくさん来てくださるのもありがたいことですよね。
初めてですか？ちょっと逆転したの。
いやいや、大体ですね、半々ですね、ほぼ、
こんな感じですね、
ほぼ半々ですね。だから、視覚障害者の会としては珍しいかもしれませんよね、こういう性感者の人、
まあ、視覚障害者の会と言っていいのかどうなのかよく分かんないけどっていう感じですよね。
視覚障害の方を先の魚にする会ですよ。
そうそうかもしれませんね。それでも釣り上げられる人が、この前のこの番組にも出てた、あの広山さんって、
あ、ゆかゆかちゃん、
そう、
いや、浜田さん仕事してますね、陰で、
もう陰でこそこそと、こそこそするの大好きなんで、
もうはちゃめちゃでしたね言うてね、あのゆかゆかちゃんからメール来てましたけど
本当
はちゃめちゃで、おすごい楽しかったですとか言ってね、
本当よね、もうそう言っていただけると主催者側としては大変嬉しいですね。
そうですね、
本当に皆さん大きな声で賑やかにね。
まあそんなわけでね、これね、
はい、
はい、
ちょっと今後のことを聞きましょうか、浜田さんに。
今後のどういうことでしょう、
浜田さん。今後なんかイメージしてることあります？まあ交流会をずっと続けようということでしょうか。
そうですね、やっぱあの我々当事者っていうのは、まあ横のつながりっていうのは非常にやっぱその生きる糧でね、必要だと思ってるんで、まあいろんな方に実際その議員さんなんかに来てもらって、我々のやっぱ素の姿を見てほしいと。で、何に困ってるかっていうのも移動のことがよくわかると思うんで、 まあ、そういった方々、多くの方が来てつながってもらえたらありがたいなと思ってます。
まあ、いろんな方ね、本当に、普段全然視覚障害に関わってないような異業種の方もたくさん来られるので、
うん、そうですね。
まあ、そういったところの方がね、まあ、いろんな気づきを持って帰ってきてくださるんじゃないかなっていう感じですね。
おっしゃる通りで。
はい、はい。はい。そうなんですけど。
ということで、浜さん何か、はい、メッセージありますか？
いやー、まあ、特にありませんけど、まあ、強いて言えれば、まあ、ここのね、うん、今日武田さんにしても山口さんにしても、
うん、
この番組の JBS の代表の川越さんとも知り合えたってことはやっぱこのつながりがあったからね、うん、私の何つったらいいんでしょう、
そんな、
いいこと言おうとしてます？
硬い言葉で言おうとすると固まっちゃうんだから
固まるね。いやいや、もう本当ね、人生を切るためにやっぱつながりがあって、そこにこう楽しい遊びを見つけられたらね、
ね、
いいなと思って、
ね、長続きですよね、それがね。
本当ですよ、本当、うん、のんべの山口さんと知り合えて、うん、タンデムの大好きなイエーイっていうね、赤いちゃんちゃんともうそろそろ着なきゃいけない人のまあ、あの勢いにはびっくりしましたわもう恥ずかしくて僕はできないですね、
う
ん、山口さん。
よう言うわ、うん、バブバブですよね。はい、今度からね。
そう、もうすぐ
バブバブ。じゃなくてバブーと言えって言われてるんですね。
そうそうそう、こんな感じでいいんですか？
はい、そうですね。この団体ね、ままで皆さんちょっと興味を持って、参加したい、私も参加したいと思う方もいるかもしれないけれどもですね。
あ、そうそうそう。
はい、もう、極秘の会なんで、こそこそした会
ラジオでこんだけ流して
。はい、なん
ですが、まあ、運営上ね、あんまりたくさんの方集まれないんで、3都の会って、京都と大阪と神戸近辺の方という名前がついてますけど、実際には7の方も来られてますしね。
和歌山
の方も来られてます
ね。どこ、福井。
うん
うん、
福井の盲学校の先生、
うん、
で以前は高知、
うん、ですね、
うん、で遠くは福岡
ということなんですけど、まあ各地に同じようなこうつながりの会を作られたらどうかなというふうに思いますよね。
そうですね、
そうですね、
割とその誰でもどうぞっていうんじゃなくて、顔の見える、関係を点を一つずつくっつけて、うん、つないでいるっていう感じ。そうそうそう、
市の壁を越えて、
ね、
県の壁を越えてね。
そうですね。
うん、こんなことやってんの、こんなふうにやってんのみたいなことは結構ありますもんね。うん、
はい、友達の友達はみんな友達になりますように、皆さんでもね、地域で作っていただいてね、そこが、
ぜひ
また横でね。
県から線、そして面へつながりが持てればね、もっともっと、まあ、我々視覚障害者だけじゃなくて、やっぱ人として楽しい人生をね、歩んでいけるんじゃないかなと思いますね。
うん、はい、いいこと言いましたね、最後に。
はい、ブーンって解除されてるかもしれませんけど。
やった
ね。
はい。
というふうにまとまったところで、末永く続くように、ね、役割を皆さん果たしましょう。
はい。頑張って、
はい、頑張ります
、
はい。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。はい、ではブレイクはもうめっちゃブレイクしてますね。サントの会の、二次会です。もうはちゃめちゃ二次会の、皆さんにね、声をかけているところの音を取ってきましたよ。
武田さんの乱れインタビューですね。
雑談ですね。もう完璧に、はい、どうぞ。
ここは A テーブルですね。A テーブルにいてはるのは
私は山田みのりです。武田さんですよね。
あ、パコちゃんだね。こんにちは、お久しぶりです。みのりんがいてて、
川崎です。
こんにちは、
ありがとうございます。
あ、いいえ、すいません、なんかややこしかったみたいで。岩村先生、まだご挨拶まだなんだな。どうもです。
あ、どうも、
今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
飲んでますか？
飲みました。
はい、
はい、
あれから何かいいものができたでしょうか？
いいものは、ね、
今作ってます
あ、そうなんですよね、はい、なんか今度はあの言ってくれはるんですよね。
そうですね、はいはい、また、はい、ぜひ実験に参加していただけたらと思います、はい、
今なんか音取ってるけどなんかあの期待してほしいこととかあれば内緒
いいものですか、
はい、あの、うん、あそう、あの 3D なんとかの方はどうなんですか
3D4SDGs っていうプロジェクトで、
ね、触って感じる、
あの 3D 模型にこう触っていただいて、うん、その時にその触っているところの説明を、うん、あのコンピューターがやってくれるっていうそういうシステムを今準備してます。
前あの富士山の縮尺が触って分かるぐらいにデフォルメしてるっていう話を聞いたんだけど、はいはいはい、ね、あのこれで富士山の近くとか行ってたら、はい、やっぱり全然そんなめっちゃこうね触った感じで輪郭をこうね教えてもらえるんですね、はい、だから全然なだらかじゃんとか思って。
あ、 そうです
ね、そうですよね。でも触ったらきっとあれじゃもうぺったんこに感じるんでしょうね。
あ、でしょうね、
うん、っていうことを感じながら、はい、できました。それのイベントがまたあるんですね、はい、ぜひぜひ、はい、あのご案内くださいませ。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ガンガン飲んでください。
入れないかも
あ、山下です。
山下先生、はいはい、ね、さっきね、うん、あのテーブルのところで、うん、連携手帳の話が出てたんですけど、ええ、ロービジョン連携手帳、
はい、
あれってどういうふうにしたらいいんでしょう。
あれね、辰巳さんってことなんですかね。辰巳さん、
はい、辰巳さんってあの
太郎氏、ね、
はいはいはいはい、
あの方がねうちにも連絡取ってちゃんとやってくれます、はい、それでその方の履歴って言います
よ。ああ、そういうことに役立つんだね。
全然違いますので、こういうあの例えば山下眼科に来る人のその前にね、うん、どっかの病院に行ってると、
うんうんうん、
その病院の履歴もやっぱり必要ですから。
あ、そういう意味で、視覚障害者の人が 年金障害年金を取るために、何年前にどこそこに行ったとかっていうのがないと取りにくいことがあるので、それを残しておきましょうってい
う。そうです、そうです。
あの
そに相談するのが辰巳さんにね。
はいはいはい、辰巳さんっていうの社会で、
ね、そうです、そうです。
変ね、障害者年金とかのプロ、ね、
そうそうそうそう、我々、はい、使用してくれるんです、眼科医を。
はいはいはい、
あ、ですから、僕らのところに、僕に来たとこ患者さんで年金しようって言ったらね、必ず辰巳さんにあの相談するんです。だこういうふうにこうしてくださいと、病歴はどうですかとか全部やってくれます。
じゃああのあれですね、進行性の難病とかって言われて今は全然見える方なんかでもあのノートを使ってこう履歴を残しておくことによって将来間に、そういう時にね間に合うかもしれないっていうのはちょっと辛い話なんだけども、大事なことなので置いておきましょう。
やっぱりね、そういう報告は早めにして した方がいいと思います。
わかりました。
どうも。
ありがとうございます。
どうも。
はい、
またあの勉強させてください。いろいろ。
日本眼科医会の、はい、理事の山下先生でした。
どうも。お願いします。どうも。お願いします。
今日松下さん、今日の装いの説明をお願いします。
あ、はい。本来なら一重を着る時期ではないんですけれども、
はい、
浦瀬池さんがもう5月に着ていいよって言ったみたいなので、
うん、
一重の着物を着てきました。で、半襟とかは冬の、はい、塩瀬の半襟を使ってて、帯も冬の普通の帯を、夏物じゃない帯、
もうギリギリ、
そうですね、はい、あの本当は5月は合わせなの、
うん、
でももうこんな気候だから、
はい、
うん、あの浦千家さんが、あの格式高い浦千家さんが、
はい、
もう、そうそうそう、一重でももういいんじゃないみたいな発表をされて、業界はかなりざわついてます。
浦の今日 の帯の結び方は何でしょうか。
普通の名古屋帯でお太鼓です。
あ、お太鼓で今日は、ご自身でまた今日もね着付けてきはった
白い帯を締めてきました。目に涼しく、
ほんまエビチリとか飛ばさんといてね
大丈夫、洗濯機で回せる着物だから。
最近はねそんなのが増えてきたからね。
そうそうそう、
はい、ありがとうございます。また連絡ください。はい、テーブル
小谷です。
どうもね、
ありがとうございます。
はい、 めっちゃ飲んでますか？
はい、飲んでます。
はい、この間ね、私、はい、あの地元あのある駅なんですけど、そこで、はい、あの市の市の方に声かけられましたよ。
おー、
はい、どこまで行かれるんですかとか言って、めっちゃ正しい、はい、あの手引きをしてもらって、で市の訓練士なんで勉強させてもらってますって言ってたので、勉強会とか行ってるんですかとか言ったら、はい行ってます、で小谷さんとかご存知なんですかって書いて、はい勉強会参加させてもらったことありますって言った
んです。おお、すごいですね。
そう、すごいでしょ、もう名前まで聞き出すんやったとか思いながら、
すごい、
はい、もう役立てて、役、いや、あの私たちの、
はい、
はい、助けになってくださっています。はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあまだ続きガンガン飲んでください。お邪魔しました。
はい、ありがとうございます。
はい、です。はい、久しぶりです。
お久しぶりです。言わないでください。
何もうね、私が、見えにくくなってよ、でリハビリを受けようと思ってよ、はい、で初めてね、あのお世話になったのが市川先生です。
はい、何年前ですか？
だいぶ前だよね。
だいぶ前ですよね。
あれで平成なんですよね。14年とかね、
はい、平成14年とか、まだ新しい、あの今のリハビリテーションセンターの新しい施設の前ですもんね。
今なんかもうめっちゃ偉い人になっちゃったんですよね。
はい、
今は日本ライトハウスリハビリテーション
センターの所長をさせていただいています。
はい、はい、ね、昔はみんなとしみちゃんって言ってたのに今なんかだいぶなんかシステム変わったんですか？私たちがいてた時と、
だから今旧法で、あの今は、
はい、
障害者支援施設の日本ライトハウスキラキラっていうところで、うん、あの機能自立訓練、機能訓練っていうので訓練をさせていただいてます。
あの白杖の訓練したいとかって思ったら、そこ行ったらやってくれたりできるの？
あのそれが手帳を持ってて、その受給者証をお持ちの方なんですよね。だからその手続きが、あの煩雑だったりいろいろ面倒くさいことがあるので、あのもしそういうので、あのうちで訓練したいなと思う、うちでもし訓練できなくても相談を、あのリハビリテーションセンターの方の相談の方にお電話していただいたら、あの私たちが、あの丁寧に、あのどうやったら訓練受けれますよって、もし訓練受けることができなかったら、こういう他のところでどっかで訓練受けることもできますよっていうような、あの情報もお伝えすることはできるので、
うん、まだ見えてるから大丈夫だとか言って投げないでね。
そう、投げない投げない、
ね、本当に、あの泣いちゃうんだから、もうみんな
見えてても、あの歩き方、ここのコツだけ、あの、うん、使ってもらうとすごく、うん、あの楽しく、あの外出することができるよっていうのもお伝えしていきたいと思っている
ので、はい、ありがとうございます。
いつも聞いてますよ。
ありがとうございます。お邪魔しました。
というわけでね、あちこちお話を伺いに行ってたんですけど、山口さんこの間何してたんですか？
いや、もう武田さんが働いてるのを横目で見ておりました
もう私めっちゃ飲み足りなかったですよ、
ね、私のテーブルの、ま、目の前にですね、中華料理屋さんでやったんですけども、はい、紹興酒の瓶がボーンと置いてあったもんですから、
あそこのね、紹興酒が美味しいんだ、
うん、これ残したら失礼だと思って頑張って飲んでおりました。
そうよね、私多分ね、ちょびっとしか飲んでないんですよ、
うん、
もったいないわみたいな
ということですが、はい、まあ、とにかく皆さん元気でしたということですね、
はい、皆さん元気でしたというわけで、今週はなんと私たちハッピーバースデー週間だったんですね。
そうですね、
山口さんが、そこそこの年になられて、武田もそこそこの年になるということで
いいですね
そうそうそうそう、うん、なので、
まだ十分先があると思ってます
だいぶあるんですよね、これ大変やな、はい、
う
ん、
ということで、スティービーワンダーのハッピーバースデーです。 武田さん、あのね、私実はスティービーワンダーをね年に1回生で見れるというか、ステージでじゃないですよ、普通に立ち話ができるぐらいの距離で見るというのが、そういうチャンスがありましてね、あの、実はアメリカ の、 あの福祉機器店 C さんという、あの大きな展示会に毎年、参加してたんですけども、その時にスティービーワンダーね、自分に使えそうな機会はないかなとか、サービスはないかなって毎年来るんですよ。
いらっしゃるんですね、
うん、で最初のうちはね SP を連れてね、もうすんごい、あのガードを固めて、あのでっかい人がでっかいんですよ、190近くあるんじゃないかな、巨漢ですけどね、なんかすごい物騒というか物々しい見学だったんですけど、そのうちね、一人で来るようになりましてね、あの展示会の間3日間ぐらいの間ね、ホテルのロビーがあって、その下の階が全部こういう、展示場になってるところだったんですけどね、ロビーとかで休んでたら、スティービーワンダーも後ろの椅子で座って休んでたりするようなことがありましてね、でね、わサインもらったらサインもらったらとか言って僕に言う人がいたんですけど、私歌っていくらの人よ、あのサインなんかちょっと全く見えない人にサインくださいってのどうかなとか言ってたら、
なことないよね、
アメリカ人の女の子たちが、あスティービーワンダーだ、歌ってとか言って簡単に声かけましてね、まさかと思ったらね、ちゃんと生歌で歌いましたよ、
人やな
ねえ、
やっぱそれこそスターだ ね、
そうですね、
スターぶってないんですね、
そうなんですよ、みたいなことで私の数少ないスティービーワンダー話でした。今日の情報は、参加していただけるというわけではないんですが、6月の30日から、第24回日本ロービジョン学会学術総会というものが、6月30日から7月の2日まで3日間、東京の、お茶の水で開催されます。
今年は東京なんですね。
今年は東京なんですね。今回のテーマは、ライフステージに応じた早期介入というテーマがついておりまして、視覚障害のある人たちやその家族の様々な領域の専門家を、つなぐための早期介入をどうやってするかというのを、眼科医とかリハビリの専門家とかが、病気の早期発見とか早期治療とか早期発達段階に応じた早期相談とか、いろんなことでどういうふうに関わろうかというふうなことを事例発表とかをしながら、勉強する会があります。
ライフステージということは学生だったらなんとかとかそういうことですか？
そうです、そうです。例えば、ちっちゃい子でそういう視覚に問題があることが見つかったときはどういう関わり方を誰がすべきだろうかとかね、どんなふうな関わり方が望ましいんだろうかとかいうのを、日本中でロービジョンケアに、長けてるというか、もうベテランの先生多いですけど、熱心なドクターたちを中心にそういう意見交換をします。
ロービジョンケアっていう言葉も浸透してるのかしら？
どうでしょうね。この学会の中ではそうですね。
見えにくい人の何かケア、何ですかね、残された視力を最大限に利用するためにどうしたらいいだろうとかね、そういうことを。
そういうことですね。お世話という意味ではないですね。
ですね。福祉的な感じではなくて、眼科の中でできることでしょうか、
そうですね。用具も含めてね。ということで。全国からドクターたちが 中心に、それからリハビリの専門家が集まって、うん、まあ、我々のような用具の専門のものも参加して、うん、開きます、
うん。福祉関係の人もいらっしゃいますね。
そうですね。うん、福祉関係の方も来られますね。
うん、
ということで、
うん、
私も今年も行ってきます。
うん、
私ね、会員番号が100番なんですよ。結構若い番号なんです。最初の年から入ってますんでね、
うんうん、
まあしっかり勉強してこようと思ってます。
はい、
はい、ということで、まあ専門家たちもこんな風に勉強してるんですよという情報でした、
うん、そうですね、皆さんやってるんですよ、
うん、まとまりがあったのかなかったのか今回の放送は。
もう私ね今外にいてるんですね。
あ、そうか、今日は外から。
そうそう、そうなんです、外というかね、本当にもうね、アイセンターも営業時間が終わりまして、本当に外におります。鳥の声聞こえるかな。鳥の声、
聞こえません。
鳥も鳴いてますよ。
これでまあサントの会が終わって、
うん、はい、
次は展示会のシーズンが近づいてきてるのかな。
あ、そうなんです ね、 ね、私はいろいろまた事業者さんとのねコミュニケーションとかがいろいろ始まって、昨日も一緒に懇親会で呼んできましたよ。
あ、そうなんですか。
うん、そう、企業の方とね、企業の方がね、視覚障害者の声をね聞きたいって言ってくださってたりしてね、
も
う時代がねそういう風になってきてるんですね。本当に。
なるほど。まあもうすぐ梅雨ですからね、
うん、
ちょっと梅雨の前に屋外活動をなんかしときたいなと思って、
うん、
はい、
うん、
まあ、私の屋外活動というとほとんど畑になってしまいますけれど、
そうなんですね。
農作業を今のうちにやっとこうかなと思ってます。
本当ね、はい、私は相変わらず自転車乗るのかな、うん、な感じですね。
いい感じですね、今年は。
うん、
ね、だいぶいつもの年よりも乗ってる距離長いんじゃないですか。
もうすでにねだいぶねもう何百キロ行っちゃったのでね、
うん、
3月6月はどうするのかな。6月もまた乗るでしょうね。7月も乗るし8月も乗るし、うん、ね、
もうじゃあ今度は日本海側を走る。
どうなんでしょうかね。そういうのがあるのかどうか分かんないけどね、ちょっとねまた私は新たな挑戦を始めたので、またこれは来週に話しようかなと思っていますよ。あ、そうそう、さっきね、終わってからの、お話でしたけど、3分で、先週のお役立ちコーナーで来ていただいてた、お話しくださっていた、サイレントアンブレラが展示毎日に載ってるよということなのでね、皆さんもぜひぜひチェックいただけたらと思いますよ。
うん。はい。
ですね。はい。という話もありので、また来週も素敵なゲストの方を考えときます。
はい、今週もありがとうございました。
はい、さよなら。
はい、失礼します。